今日の山よも山話はゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部所属、三田市にお住まいの久保田さんです。久保田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今年は梅雨がとっても長かった
です、ね、とうとうね、7月末まで梅雨だったんですか ね。
そうですね。で、新型コロナもまた感染者がどんどん増えてきて、なかなか山行く機会も少なかったんじゃないですか。
結局7月は僕1回しか山歩いてないんですよね。
久保田さんが1回しか歩いていないという、そんな状況だったんですね。はい、そうですか。もう、アウトドア部の方は活動は、
あの例会はね、はい、結局雨で中止になったんで、
あ、そうなんですね、
例会もなくて、
はい、
だから7月行ったのはこの今日お話しする六甲修験の道だけなんですけどね。
そうなんですね。じゃあこれからはどうされるんですか、活動自体は。
もうアルプスとかはやめて、
はい、
あの車で行って日帰りで登れる山をね、まあ、この近辺ちょっと範囲を広げてね、
はい、
見繕ってるんですけど。
ああ、そうなんですね。まあ、やはりちょっと感染対策しつつというところですかね。じゃあ今日お話はその唯一7月に1回だけ行かれたという、はい、六甲修験の道ということなんですが、前回お越しになった時に古寺山ご紹介いただいて、はい、でその時に六甲修験道っていうのがあるんですよなんてお話をされていて、行かれたらどうですかって言っていたら、
そうなんですよ、そのおすすめもあって
実際に歩かれたということなんですが、かなりの距離なんですね、これ。
そうですね、20キロ強ありましたんで ね。
すごいな、20キロ強を1日で歩いてこられて、ね、
昔六甲前山縦走4回ぐらいやってるんで、
はい、
まあ、それに比べたらちょうど半分ぐらいの ね、
そうですね、
距離なんで、ね、
じゃあ久保田さんにとっては楽勝の、
あ、でも久しぶりだったので、ね、20キロ以上歩いたのは、はい
ね、7月入ってもやっぱ暑かったですしね、
はい、なかなか
あのおいそれと、さあじゃあ行きましょうと言って行けるようなあの距離ではないんですけれども、ですけれども六甲修験の道というのがあったということで、ちょっとこれをね、今日詳しくお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
まずはこの六甲修験の道について教えていただけますか。ね、
これ
は
あの6月にその古寺山のお話をした時に、はい、あのお話ししたんですけども、六甲山っていう山号を持った寺が2つあると、
はい、おっしゃってました、
ね、はい、その2つの寺が西宮市の住林寺と、
はい、
もう一つはその六甲の裏 その古寺山に過去にあった多聞寺、
はい、
この2つなんですけどね、
は
い、でその修験の道っていうのはこの2つの寺を結ぶ道なんですね、うん、
はい、
で当然途中 あの六甲山のあの歩くわけなんですけども、
はい、
行場がいくつかありましてですね、
はい、
六甲山の上の行場をいくつか回って、その住林寺から多聞寺まで行くと、
はい、
でこういう道が六甲修験の道なんですね、はい、でいろいろ調べてみたんですけどね、
はい、
結局皆さんが行くつくとこの文献があのそんなにたくさんはなくて、
あ、そうなんですね、
で、はい、住吉村っていう昔あの神戸市なんですけど、あの住吉村って言ってた時代の村の孫氏ですね、住吉、はい、孫氏、
はい、
氏はあのなんだっけな、歴史の氏じゃなくて、
はい、歴史の氏ではなくて
ごんべんに志す、
あ、あの解放誌とかに使われる雑誌の氏、
はい、その孫氏に、あの修験の道っていうのはこういうルートだったっていうのが書いてあるんですね。
ああ、そうなんですね。ってことはかなり古い、歴史の古いもの、
うん、だと思いますよ。
ということ
で、住林寺の本堂の横にですね、
はい、
あの掲示板がございましてですね、
ええ、
その掲示板にあの修験の道の説明と、
はい、
そのルートがですね、
ええ、
の図が貼ってあったんですよ。
はい、
で去年住林寺行った時に気がつかなかったんですけどね、
私も住林寺行ったことありますけど気がつかなかったですね、うん、そんなものがあったんですね。
そうなんですよ。でその張り紙の中に書かれてるのもその同じ文献をもとにしてですね、
その
住林寺から多聞寺までのルートが、説明されてるんですね、
はい、
でその説明文によると、これはあのコピーもそのお寺でいただけるんですけども、遠の行者がですね、修行の山として改装したという記述があるんですね、
うん、はい、
で 日本行者の七修行の場の一つとしてという表現があったんですけども。
そうですか。ということなんか結構選ばれし、
もともとだから縁の行者が六甲で修行したということなんでしょうね、
ええ、ね、あまりなんか縁の行者が六甲さんとこうゆかりがあるようなイメージはなかったんですけどもね。
そうなんですよ。あのいろいろ調べてみてもですね、はい、あの縁の行者が六甲で修行したってはっきり書かれてるものは少ない。
あ、そうなんですね。
で、七つの修行場っていうのがどこかっていうのが、これもあの最終的にははっきり分かってないんですけど、おそらくね、
はい、
吉野の金峰山と生駒山と、
はい、
葛城山、
はい、
それから京都の笠置山、
はい、
で愛宕山、うん、伊吹山と、
はい、
でこの6箇所で修行したっていうのは、まあ、ほぼいろんな文献にはあるんですよ、
はい、
で6個で修行したっていうのが書かれてないんですけども、うん、そのお寺である張り紙にそういう表示があるんで、
ええ、
その6箇所と6個をプラスすると、うん、7つの場所になる、
7つになるという、
だから多分この7つの縁の行者が開いた修行の場の一つが六甲山だったんだろうというのが今の私の認識、
はい、なるほどなるほど、まあね、文献が少ないというふうにおっしゃってましたので ね、やっぱりあの吉野の、ね、金峰さんとかだったら縁の行者っていうのは本当にゆかりがあるイメージはありますけれどもね、まあでもいい機会になりましたね。なんかこう歴史が知られるって、歴史を知ることができるというか。
そうなんです。おかげさまでね、6月に、はい、こちら来させていただいた時にですね、はい、ぜひ行ってこいと
そんな強くは言ってませんとか言って
で、はい、まあ、天気もあんまり良くなかったんですけどね、まあ、展望はねいつも見慣れてる景色なんで、まあ、天気は悪くてもいいかということで、
はい、
朝小雨で、
あ、そうなんですね、
まあ、途中から止みましたけどね、梅雨の合間の雨がそんな降ってない日に何とか、
はい、行ってこられ
ました、はい、
それ久保田さん、もともとその二十数キロあるっていうのは分かってて行かれたんですか。
その常林寺行く前からはい、ネットなんかでもですね、はい、そのコースが紹介されてたんで、
そうなんですね、
それで大体の距離は分かってたんですけどね。
そうなんですね。で、六甲全山重曹を歩かれたことがあるとおっしゃってましたけど、はい、その全山重曹とはまたルートは別のルート、
六甲の上の部分はかなり重なりますね。
そうなんですね、重なる部分もありつつということですね、はい、じゃあちょっと実際にこう歩かれたコースなんですけど、十人寺から古寺山の方まで行くということになりますね。
そうなんですね、
はい、どのようなコースをたどって行かれたんでしょうか。
十人寺のバス停をスタート地点にしまして、
はい、
から十人寺の裏に観音山っていう山がありましてですね、はい、でまず観音山に登って、はい、それから芦屋の奥池の方へ降りるんですね、
はい、ドライブウェイが有名な、はいはい、奥池ですね。
奥池からその路遊道路に出てですね、
はい、
でちょうどその路遊道路を横切ったとこが、
はい、
登山口がありまして、
はい、
熊笹峠へ行く道なんですよ。
ほうほうほう。奥池に熊笹峠っていう看板があったのは私覚えているんですが、
路遊、はい、道路もその近く通ってるんですけどね。
あ、そうなんですね、はい、
熊笹峠までは本当山道らしい道で、でこのコース名を詳しい地図で見るとですね、
はい、トカガ山コース、なんか初めて聞く名前ですね、はい、
僕も知らなかったんですけど、ね、トカガがひらがなで、
はい、
尾がオッポの尾ですね。
あ、なかなか珍しい名前ですね、
はい、6個の詳細図を見ると確かに熊笹峠の近くに、はい、トカガ尾山っていうピークがあるんですけども、
へ、
熊笹峠の、ね、直前に行く道があるらしいんですけど、はい、登ってるとき全然気がつかなかったですね。
あ、そうですか、じゃあ特に表示も何もないような山なんですかね。
で、十日川大山コースを歩いて熊笹峠へ行きまして、
はい、
でその後はですね、まあ、かなり六甲全山重曹路に重なるんですけども、石の宝殿、
石の宝殿、はいはい、
これも名前はお聞きになったことがあると思うんですけどね、
はい、
熊笹峠からだったら1時間もかからないですね、うん、
はい、
45分ぐらいですかね、
はい、
で半分以上が自動車道を歩かなきゃいけない。
そうなんですね、はい、
で石の宝殿から、六甲山頂経由、はい、で修験の道は別にその山頂を歩いたっていうことは書いてないんですけども、まあ、ついでですから
そうですねせっかくですからね、
山頂によって、はい、で6月にちょっとご説明を仕掛けた、はい、多聞寺奥の院ですね、
はい、
あの雲ヶ岩とかですね、はい、あのいろんな大きな岩が、
修行の場があ
るところ、
はい、あったところですね、はい、
でそこを寄ってからですね、でさらに六甲全山十走路を西へ、はい行くんですね、あの、あの須磨方面、
はい、
で三国岩っていうところまでですね、はい、これもあの途中舗装道路を歩いたり山道を歩いたりしながら、
はい、
そんなにだからアップダウンはないんですけどね、三国岩っていう岩まで行って、はい、でその後はあの6月にご説明したコースを逆に歩くんですけども、
はい、
シュラインロードを降りて、はい、古寺山に登って、はい、それからあの多聞寺のある新鉄六甲駅の方へ降りたと、
はい、なるほど
こういうコースですね、
はい、いや聞いてるだけでも長い感じがしました。
約22キロ、
22キロ、はい、かなり上り下りもじゃあったんじゃないですか。
上りの累計を後で記録を見ると、はい、上りの累計が1450メートル、
すごい、はい、
で下りがまあ1400メートルぐらいで、
はい、
で普通のコースタイムを足していくと8時間半のコースですね。
あ、そうなんですね。すごい、これ1日で歩いてこられて、
はい、
ということで大変ではなかったですか。
まあ、あの六甲に登った後かなりの部分あの、上り下りのそんなにないルート歩きますんでね、自動車道とか、
はい、
距離の割には大したことない。
ああそうなんですね、割とあの舗装路が多いっておっしゃってましたけども
それが難点です ね、
そうですね、
上行ってしまったらね。
それでも それがルート、正しいルートということになるんですよね。だから昔はその修験道としてきっと山道だったでしょ
う、ね。まあ、もちろんそうですね、自動車道ないですから ね、
そうですよ ね、あの詳しくもう少し、ね、お話を伺っていきたいと思いますので、はい、一曲お送りして後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、六甲修験の道をご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
さあ、全長距離がおよそ22キロというね、なかなかの長い長い修験道ではあるんですけれども、実際に歩かれたルート見どころも含めてご紹介いただきたいと思います。
はい、
はい、
でスタート地点が十輪寺なんですけども、はい、これがあの非常に古いお寺で、833年に空海によって開基したと、
はい、
そういうお寺なんですけどね、
はい、
でどうもね、そのいろいろ調べてると、はい、それ以前にその宝道仙人っていうあの多聞寺をですね、あの開いたっていう仙人、伝説の、はい、仙人ですね、があの開いたという説もチラチラ出てくるんですけども。
ああ、そうなんですね。
一応公式資料ではですね、はい、空海が、開基したと、いうことですね。
ああ、まあ、でもね、六甲山という山号の山の一つですから、先ほどおっしゃった報道仙人かもしれませんよね、その方がなんかロマンがあるような気がしますね、はい、でここがスタート地点ということで、はいはい、
で空海 の、 あの像もありましてね、石像は、
はい、
あ、石じゃないかな。ちょっと全身の、はい、あの修行してるあのスタイルでですね、像がございまして、
はい、
それなんかをちょっと拝みながら、
はい、そうですね、まずは拝んでからスタート、はい、ということですね、はい、
でそのお寺からの観音 山までがですね、3つぐらいルートがあるんですけども、はい、せせらぎコースというちょっと谷筋を登るルートとですね、はい、それからパノラマルートという、はい、景色のいいルート、
はい、
だから直登コースというのがありますね、
はい、
これちょっと急なんですけど、でその中でパノラマコースを選んで、はい、観音山に登ったんですけども、
はい、
これ後で考えるとせせらぎコースを選んだ方が、はい、あの昔 の、 その空海が歩いた道 に近いかもしれない。
そうなんですね、あらそうだったんですね。じゃあまた次回にお預けということでね、はい、していただけたらと思いますが、パノラマコースですから眺望かなり良かったんじゃないですか。いや
その日はあのちょっと小雨、朝のうち小雨でですね、全く何も見えない。
そうなんですか、それは残念でした。はい、じゃあそのパノラマコース、
はい、
景色は
景色がない、
ない
見えない、
まま、はい、
展望がないままパノラマコースで、観音山に行きましてですね、はい、で観音山から、奥池の方へ降りて、
はい、
で奥池もその雲の中なんですよね。
ああ、そう、じゃあちょっと幻想的な感じだったんじゃないですか。
池の水の上にですね、まあ、霧が漂っているような感じですね。
なんか夏の感じじゃないような気がしますけど、
本当にもう、うん、梅雨の間ずっとこんな感じかなと思うぐらい、
そうなんです、
ね、遠くが見えなくて
ですね、いいですね、それもまた素敵ですよね。
あの梅雨の時しか見れないような景色ですね、
うん、そうなんですね、はい、
で先ほど前半に申し上げた奥池から、熊笹峠と、
はい、
で道ははっきりしてるんですけどね、あの峠に近づくと結構その熊笹が道にこう覆いかぶさってきてましてね、
やはりもう名前の通りなんですね、
で雨の後に行ったもんですからもう下半身がずぶ濡れになるんですよね、
はい、そうなんですね。であまりじゃ整備されてないというか人が歩いてない、
ね、当日ももう誰も歩いてなかったですね、
うん、あ、そうなんですね、そんな場所なんですね。これがでも先ほどおっしゃってたトカガオさん、
トカガオ山コース
に、ね、うん、はい、行くということなんですね、はいはい、でこのトカガオさんコースは先ほど何もあのかよくわからなかったとおっしゃってましたけど、
山頂は全然行かなかったです。
表示もなく、
あの地図上ではあるんですけど、標識はなかったです、ね、
ないということですね、はい、分かりました。じゃあそこから今度は
次は石の宝殿ですね。
石の宝殿、はい、
で石の宝殿別名六甲山神社というらしいんですけどね、
はい、
これは広田神社の松社、あの、
あ、そうなんですね、
あの昔は広田神社の車両が非常に六甲山の上広がってたんで、
あ、そうなんですか、ね、
ここも広田神社に非常に深く関係があったということなんですけども、
そうですか、 なんか、ね、今西宮の神社って言って江別さんが非常に有名ですけれども、
ね、
元々は広田さんの方が ね、
ね、なんか土地が広がったんですかね、
うん、聞きますけど、その六甲山まであったということなんですね、山陰記としてはね、はい、分かりました、うん、
でその石の宝殿の名前の由来はですね、古式岩っていう西宮に、
はい、
あの今だ西宮市ですよね、そこの人々がですね、はい、1613年にあのその石のなんていうんですかね、
はい、
宝殿を建、
はい、
建立したと。
ああ、そうなんですか。
結構だから、はい、歴史はそんなに古くない、まあ、古いか1613年ですから
400年前ですから
あの12日の歴史に比べたら、まあ、そんなに、あの古い話じゃないですけども、雨乞いのためにですね、
はい、
その建立したと、その祠をですね、
ああ、そうなんですね、
石の祠を、
で
どうもそのあたりがですね、はい、あの芦屋川とか住吉川とかね、複数の川の源流が近いそうなんですね、その石の宝殿あたりが。
そうなんですね、
まあ、そういうこともあってその場所で、はい、雨乞いをしてたらしいですね。
あ、そんな歴史もあるんですね、はい、石の宝殿自体は今は何かこう、ね、目印みたいなものは、
今はね、あの石の宝殿の手前に立派な社がありましてですね、
はい、
非常に新しいんで、
そうなんですか、
最近、
はい、
まあ、割とできたんでしょうね、あの綺麗に整備されてますよ。
ああ、そうなんですね、はい、
ただね、その石の宝殿行く道が僕は東から歩いてますんで、東側の入り口があの赤い鳥居があって、そこから登れば近道なんですけどね、はい、東から行く場合は、それが今回通行止めになってたんですよ。
あ、そうですか、これを雨の影響で、
多分そうですね、大雨の影響でなんか土砂崩れが若干ありまして、
はい、
でその東から道が通行止めで、西の方に回り込んでですね、で西の方の道は、はい、あの結構立派な道なんですけど、石の鳥居があってですね、でそこから入って、あのそのあの拝殿の近くにやっぱり崩れた場所があったんでね。
あ、そうですか、
そのせいでちょっと遠回りを しましたですね、
はい、これ今年通行止めになったような感
じ、うん、雰囲気的にはそうですね、
そうだったんですね、まあ、じゃあ今回は迂回してちょっと、ね、回り道になりましたけれども石の方での方に行かれてということなんですね、はいはい、でこの石の方殿からは今度は、
ね、あの六甲前山十走路を、西に、逆行しましてですね、逆行っていうのはあの大会の時は大概西から東
に東に行きますもんね、はい、
で奥の院ですね、はい、あの多聞寺の奥の院、これがあの六甲山の山の名前の由来に関連するんですけども、はい、その話が前回ちょっと中途半端になったような気がするんですよね、
ちょっとぜひこのお話は伺いたかったんですが、はい、
でその奥の院にある見どころがですね、あのまず一つは、無葛姫を祀った神社ですね、
はい、
でこの無葛姫っていうのがですね、いろんな字があるんですけども、六甲姫とも書くんですね。
六甲姫、
六甲に比較の日、はい、比率の日ですね、はい、で命、
はい、
だから六甲姫と読めるんですけども、それを無葛姫っていう読み方もするらしいんですよね、
はい、あ、これがじゃあ先ほどおっしゃった六甲さんの名前の由来、
そうなんですよ、
ということ、
でいろいろ調べた結果ですね、はい、広田神社の祭神が、はい、ちょっと長いんですけどね、
はい、どうぞ、
月坂喜一の御霊盛る無葛姫の御事と
長い、
まあ、何があって、はい、最後は無葛姫の御事になるんですけども、はい、これがあの広田神社の祭神だと、
お、これはそうなんですね、
広田神社の正式なウェブサイトにも記載がありますんでね、これ間違いないと思うんですけども、
はい、
その無葛姫を祀っている神社が奥の院周辺にあるんですね、近くに、
ほうほうほう、すごい、そういうことなんですね、
で そこの神社のがあの巨大な岩倉ですね、大きな岩の間に、祠があるんですね、
はい、
でということでですね、六甲山の名前の由来、いろいろ諸説があるんですけども、
はい、
この無葛姫から来たというのが有力ではないかと、いうふうに言ってるんですけどね、私も
ね、なんか六甲って6つの兜ってね、書くのすごく珍しい名前ではありますが、
一説、僕が前聞いた話では、あの向こうに見える山だから向こう、その向こうの山、向こうの山六甲となったという説をずっと信じてたんですけども、これあの今考えるとですね、はい、向こうの山っていうのは結構遠くから見てる場合の表現ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でも山の名前ってやっぱり地元の人が何て呼んでたかが大事なんです、
そうですよね、で
地元の人は向こう山って言わないだろうと、いうことでこの説のはちょっと怪しいなな
るほど、
で今回その奥の院に何回も行った結果ですね、無葛姫が六甲山の名前の由来であろうと、いうふうにほぼ信じてます
。そうなんですね。じゃあ六甲山ね、お好きな方は一回お参りにね行かれた方がいいかもしれませんね。
そうなんですよ。ぜひね、ちょっとね、あの目立たない場所っていうか、その前山十走路から外れなきゃいけないんでね、何回も歩いてるのに、
はい、
あの今年になってだから初めて行ったんですね。
そうなんですね。あの前山中走路からちょっと外れてるとおっしゃったんですけれども、ルートとしてはルートはちゃんとあるんですね。
道は しっかりした道がありますんでね、あのちゃんとお参りする人が多いし、
ああそうなんですね、
まあ、最近特に若い人がそのお参りしてるみたいでね、あの六甲のパワースポットということで、
そうなんですね、新たなパワースポットができてちょっとびっくりなんですが
パワースポットはあの、はい、が結構何年か前からね入ってますけど、その無葛姫、じゃなくて瀬尾律姫という、
瀬尾律姫、
はい、を祀ってるという話もここ数年で出てきましてね、
うん
うん、でいろいろ調べた結果、無葛姫とイコール瀬尾律姫、はい、
あ一緒、
うん、同じじゃないかと言ってる方もいらっしゃいまして、で話せば長いんですけど、
はい、
一つだけ言うと、
はい、何でしょうか、
その瀬尾律姫っていうのは、はい、天照大神 の、はい、あの奥さんの一人で、天照大神って、うん、あの 女神のはずですけども、
うん、そうですよね、今奥さんとおっしゃったのでクエスチョンマーク
をつけました。持統天皇の時代に、はい、あの男の神男神に、ね、変えてしまったと、正式な歴史文書で、
はあ、そうなんですね。
でその前は本当は女神だった、あ、ごめんなさい、うん、あの男だったと、
うん、
でその瀬織爪が、はい、あの奥さんというか妻というかですね、
はい、
いらっしゃったと。
へ
で、まあ、この辺の話をすると長いんで、その辺で終わりますけども、
はい、でもこの神話からね、いくと本当調べたらいろんなこと出てきますよね。そうなん
です
よ、
とにかくどこまでがあの本当に信じていいのか分からないんですけども、非常にその古くからその場所がですね、
はい、うん、
神のいます場所、
ね、そうですねっていうふうに、祀られてきたということですから、なんかこんな身近なところにそんな歴史深いところがあるっていうのは、
そうですね、
ね、貴重ですよね。
先月あの6月も申し上げましたけども、ぜひね、はい、あの一度車でもあの近くまで行きます
ね。おっしゃってましたね、意外に車で行けるというね。
オルゴール美術館の駐車場からだったら10分ぐらい、
はい、そうなんですか、じゃあそれで若い方も割とお参りに来られるというのはそういうことなんですかね。そんなパワースポット
が、はいはい、ございまして、
はい、そこで立ち寄っていただいていかないですね、はい
でそれと見どころのもう一つは雲ヶ湯ですね、
はい、
でこれがあの、まあ、6月の同じ話をしたかもしれませんけども、多文字を開いたと言われている報道仙人がですね、はい、その岩で修行をしてて、
うん、
でその修行中に、雲に乗った毘沙門天が現れたという場所なんですよね、
はい、
そういうことがあってですね、多文字の奥の院になってるんですね、その場所がね。
あ、なるほど、そうなんですね。でここからは前回、
はい、あの前回
山ご紹介いただいた時のルートの
逆
コース
なんですけど、
うん、
一つ加わってるのが、三国岩ですね。
三国岩、はい、
この三国岩がね、うん、シュラインロードよりさらに西へ、30分ぐらい歩いたところにありまして、
はい、
これがあの修行の場だっていうんですよね、
はい、
でかなり大きな岩を3つぐらい重ねたようなあの鏡餅のような岩で、
はい、
ずっと調べてると10メートルぐらいあるって書かれた文章もあるんですけども、ちょっと見た目ではそんなにないかなという、まあ、結構あのもちろん大きいんですけどね、あの大岩が積み重なったような、
へ、自然に積み重なってるんですか、
ね、これが、ね、自然、多分自然史だと思いますね、
はい、
であのその岩の下に、説明の看板がございましてですね、
はい、
ここは6個の分水嶺であって、
分水嶺、はい、
っていう説明があるんですよね、でかつては有馬ウバラってもんかな、ウバラ向こうの三軍の三つの軍の境界点でもあったと、
は
い、という説明があります。
あ、そうなんですね、
まあ、歴史的には非常に意味のある岩なんですけどね、
はい、
でその岩行くためだけにですね、かなり遠回りをしなきゃいけない
そうなんですね、そこはね、はい、まあ、でも前回じゃ行かれなかった
んですよね、うん、あのこれはね、だから今回初めて、うん、
はい、
あの十輪寺にあったその説明ルートに、三国岩を経由って書いてあったんでね、
あ、なるほどなるほど、
それで寄ってみたんですけど、
はい、そうなんですね、わかりました。これでもあの修験道のこのルート自体はまあ、今はあまりポピュラーなものではないと思うんですけれども、うん、今はもう
ね、修験者が歩いてるって話は聞いたことないんですけど ね
そうなると結構このここに行くっていう目的をきちっと分かっていないと歩くのはなかなか難しいじゃないですか。
です、ね、ですからあの、うん、別に今回みたいに、はい、あの通しで歩かなくてもですね、あのそれぞれのポイントを、まあ、短いコースでね、はい、あの行ってみもらえればいいと思うんですけどね。
うん、なるほどなるほど。まずはじゃあ12時から例えば、雲笹峠ぐらいまで行くとか、
そうですね、
ね、ぐらいで分けて2つ3つぐらい分けたら行けそうですかね。
3つに分けたらもう楽なコースになると思うんですよ ね。
そうですね、あの最初にご紹介いただいた古寺山のコースもね、はい、1つに加えてもらえるといいかもしれませんね、はい、まあ、でも今回歩かれてよかったんじゃないですか、いろんなことが分かって、
これでね、はい、藤本さんとの約束が果たせたと
ね、歴史も六甲山の歴史もすごく詳しく、ね、知ることができましたし、
そうなんです、おかげさまで、はい、この機会がないとそんなに調べなかったですもんね、その六甲の、そういうパワースポットとか ね、
そうですよね、本当になんか前山重曹のイメージが大きいので、
いやそうなんです、これが ね、反省点でもあるんですけど、反省点、
そうなんですか、
前山重曹は単に歩くことしか考えてない
いやでもあれは単に歩くでいっぱいだと思うんですけれども、はい、
もう歴史の方には全然頭が及ばなかったですもんね、当時は、
ね、でもこうやって見てみると本当に身近にこんな場所があるということだけでもなんかありがたいなと思いますね、
もうおかげさまで改めて、ね、はい、勉強になりました、
ね、はい、ですのでちょっとそういったことも含めながらまた皆さんも、ね、歩いていただけたら新たな発見があるかもしれませんの で、ね、ぜひパワースポットもお立ち寄りいただいて楽しんでいただけたらと思います。ということで今日の山よも山話は業種交流会アウトドア部の久保田さんに六甲修験の道をご紹介いただきました。久保田さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。